スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんばんは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、夜桜インボチ行ってきました。
行ってきました。
はい、なんか正解でしたね。すごいたくさん来ていただいて。
そうですね、
もう少しね、
時期もドンピシャだった感じじゃないですか。
そう、うん、そうですね。まあ多分今日あたりがもう本当満開のピークな感じで、
うん、だから来週末にしちゃったらもうアウトだったよね。
うん、でもうチリが散っているかっていう、まあ、寒かったですけどね、ちょっとね。
程よい感じの先越えの時に行ってこれましたということで、はい、今週は、夜桜インボチ行ってきましたというご報告、はい、プラスちょっと、はい、みたいな感じでお届けします。はい、
スクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、無事行ってまいりました。
はい、
青山霊園、昨日何人、私たちも入れると結構な人数だよね。
9人か。
はい、
8人か9人かでしたっけ。
9人マックスで9人ですかね。はい、ちょっと途中で帰られた方が1人、
途中離脱
いたので
された方と、
であと来たんですけれども、ちょっと合流できなくて、こちらのですね、不手際ですね。
そうね、申し訳ないことしちゃったね。はい、なんか、ツイッターの調子も良くなくてね、アットマーク付きのやつが見れなかったり、ハッシュタグのやつがうまく拾えなかったりとかで、ちょっと終えきれてなくてですね、お越しいただいたのにちょっとすれ違ってしまったというね、はい、感じで、ちょっと大変申し訳ない感じがありましたが、まあでも8人9人、
はいはい、
でまあガヤガヤと、
そうですね、
とってまいりましたが、
別に撮影しなくしないのに、
うん、
来ていただいたもん。ただずっとぼーっとこうぼーっとというか、ずっとこう撮ったりこうなんかわーわー騒いでるのを眺めていられるって。
まあね、その後のラジオ連動でラーメン屋さん行こうっていうのでね、はい、そっち目当てで先に来てくださった方もいらっしゃるので、はい、あれでしたが、まあやっぱ面白いっちゃ面白いね。
うん、
うん、
まあ今回ちょっと月がどうだったかっていう感じなんですけど、うん、晴れてればもうちょっと良かったんですけど、ちょっと曇っちゃったおかげで。
そうですね。
空全体が。
雪降りましたしね、一瞬。
嘘
みたいですね。
マジで雪降ったの？
なんかパラパラって数分ですけど。
あ、そうだったの？
雪でしたよ、あれ。雨じゃなくて。
へぇ。雨は、 雨は気がついたけど雪は分かんなかったな。
うん。
そうかそうか。うん、まあでも寒かったね。
うん、寒い
ですね。寒い中、墓地の中をみんなでうろうろと、ストロボビカビカ光らせながら、撮ってまいりましたが。あ、でもそう、あの後さ、月綺麗に出てたでしょ。
そうなんですよ。
ね、
このまま帰りたかった
なんかラーメン食って外出たらすげえ月が綺麗、なんで今頃みたいな感じで。
で、
ね、まあ、
ちょっと残念でした。
撮影の時に出てくれればよかったんですが、一瞬でも出たんだよね、あの、墓地にいる間も。
そうなんですよ。
うん。
はい。
で、
ちょうど僕はあの、ロケ班にカメラを置いて、次のところに行ってたので。
あ、そうだったんだ。
はい。
まあ、うろうろとしながら。
見えなかったんですけど。
まあ、一昨年やったようなストロボをみんなで焚いて撮るみたいなのとかね。やってきましたが、
はい、
どうですか、みんなでストロボ大抵っていうのは皆さんできたのか。
みんなでっていうのはちょっとできなくてっていうか、まあ皆さんあのもう撮るぞっていう、まあ、自分が撮るぞという感じで撮られてたので、
うんうんうん、
まあこんな風に撮るんですよって言ってやってみせたら、あとはもう各自勝手に撮
る。やっぱそんな感
じ。みんなで撮りましょうとか言ってんだけど、もうそこに行ったら3355こう、
うん、
それぞれのアングルを探しに散ってしまうみたいな感じでした。はい。
ちょっとなんかみんなでまとまってみたいなのをすればよかったね。
まあそうなんです。
自分自身もちょっとね。
ハンスケさんいなくなるし。
そうそうそう。
あれって。
いや、あの、去年行った場所を探してたのよ。
あ、本当に。
うん、でもあれ道路を渡ってかなんかだったんでしょ？
そう、そうですよ。あの、そう、ハンスケさんいないなと思って電話して、去年行ったところに行きます、ね。
留守電を、うちに帰ってから聞きました。
あ、そうですか。
全然分かってなくて。
あららら。
そんで、まぁ、ちょっと、あの、なんか、通りみたいなとこがあったじゃないですか。二人で歩きながら、
はいはい。
照らして撮った場所を、ちょっと、もう一回行ってみたいなと思って、うろうろしちゃったんですよね。したらなんか半分迷子みたいになっちゃって。
ああ、聞いてくれる。
そうだよね。
なんか、いつの間にか半助さんいないけど、まあいいや。
いや、ほら、ちょうどさ、3人か4人ぐらいでストロボ当てて桜撮ってたじゃないですか。
はいはい。
ちょっとその時だったから、まあ今は、あれしてもしょうがないかと思って、まあとりあえず見に行ってみて、わかんなかったら戻ってみんなで行こうかななんて思っていたんですけど、自分が迷子になっちゃったもんだから。
あ、そうだったんですか。
うん。とりあえず、まあ、迷子なりに、でも撮っとかなきゃと思って何枚か撮ったりしてた
んですけど。いや、あのね、遠くからね、
うん、
ストロボが光ってるのは見えた
んです。あ、そうなんだ。
あそこにきっとハンスケさんいるわ。でも、ストロボが光っているとは言っても、やっぱり遠いんですよね。あの、ほら、雷が光ってるけど。
はいはいはいはい。
遠いわ。ちょっと本出してね、
うん。
ちょっとそこまで行くのはなんかめんどくさそうとか、方角は分かってもどういう風に行ったらいいんだろうって感じですよね。
そう、私そんな感じでしたね。なんか割と。まあ、遅刻して着いたんですけれども、
うん、
なんかあの、光ってるところを目指せ、みたいな、そういうのが、垂れ込みがあって近寄っていくと、結構遠いっていうか、あの、青山霊園自体が結構広いんですよね。
うんうんうん、
なもんで、あれどこだみたいな感じ。
そうね。まあ、でもなんか、スノーさんと二人で行った時より明るかったような気がしたけどね。
ああ、あの、多分、満月のせいだと思う。
ああ、そうかそうかそうか。満月だったから、これ曇ってはいたものの、満月、あ、そう、満月でなおかつ雲が入ってるから、拡散されて明るかったのかね。
まあ、それも、うん、それは非常にあると思いますね。
うん、だってもう、懐中電灯なくても歩けるぐらいだったもんね。
そうですね。
うん。うん、それぐらい。
あの、目が慣れてくれば、
明るい感じだったので。まあ、いろいろと撮ってみてはいるので、
はい、
もう早速ね、一緒に来ていただいた方も写真を上げてくださったりとかしている方もいらっしゃるので、はい、来週はちょっと皆さんのもまとめて、我々のもまとめて、まあ写真見ながら お話をしていこうかなというふうに思っておりますが、はい、まあ、とりあえず行ってまいりましたと、無事何事もなくじゃないや、一人合流できなかった申し訳なかったと事件がありましたが、まあ、事故とかはなくね、無事行って帰ってきましたというご報告でございました。で、まあ、それに関連してというわけではないんですが、ニュース系でいくと、キャノンが、
はい、
60DA を発表したと、
はい、そうですね。
これは、
20DA っていうのがあった、それの後継モデルみたいな感じになるんですかね、
はい、昔そういうのがあったよっていう、この番組でも紹介してもらいましたが、うん、それの 60D 版が出たと。
そうですね。
これは結局フィルターを取って、
もうフィルターを取ってなのかな。一応なんか Hα っていうの、
うん、
そのなんていうんですかね、星が、うん、もう星というか、まあ、特に星雲とかが出す赤みの成分ですね。まあ、赤みだから要は赤外線に近い方の光の波長の透過率が上がるようになっている、
うん、
赤外線カットフィルターって書いてあるんで、
うん、あ、取った取るわけじゃないのか、
という意味ではないと思うんです。
別のものに変えてるってこと、
うん、そうですね、
うん、で、まあ、まあ、
はい、そんな感じ。そういう言い方をしています。
天体撮影用ということですよね。うん、これさ、普通の写真を撮ったらどうなるの？
撮れるはずですけどね、普通。
あの、色が撮れないとは書いてない。おかしくなる。
なるの、やっぱり。うん、
と思いますね。うん、赤外線カットをつけないと変な色になるっていうのは、うん、ライカの M8 がそんな感じでしたよね、
うん、
あれもなんか赤外と紫外側にやたら感度が残っちゃってるもんだから、
うん、
特に服の染料とか、
うん、
ああいうのを相手に取るとなんか全然違う色に映るみたい、
うん、
蛍光色のなんだっけ、はい、塗料に反応しちゃうんでしたっけ。
そうだ、それを、
うん、
変色反射とかいう。で、いや、ああ、まあ、あれ、赤外線、あ、まあ、赤外線か、ですかね。なんか、
可視光の外側、ギリギリみたいなやつとかに色がついちゃうから、うん、なんか自分の見てる世界と違うように見えてしまうって。
へぇ。じゃあもう本当にこれ天体専用カメラになっちゃうわけ、
うん、まあ、赤みが、実際より赤みが上がった場合撮影画像になるって書いてありますから、
うん
うん、まあ天体、もしくは夜、
うん、
長時間露光、なんかキヤノンのサイトにはこう、夜のライトアップされたなんか建物の、
うん、
写真がありますけれども、
うん
まあ、そういうのも撮影もできますっていうことなのかな。
これさ、レンズのフィルターで、この赤みが強くなるのを抑えるようなやつをつけたら普段撮りができるとか、そんなことないの？
ああ、それが、赤外カットですよね。でもどうだろう、今だとゼラチンフィルター系であるんですかね、その辺のカットは。
そう。大昔の、初代、キャノンというか、コダックの DCS-1C ってやつは、
うん、
この赤外線カットフィルターがなかったので、
うん、
ホットミラーフィルターって、まあ、そういう商品名なんですけど、要は赤外線カットフィルターを、
うん、
ガラスでできてるやつですけどね、
うん、
つけてました。
へ
ぇ、はい。普通のレンズに、
うん、
今も手元にありますけど。
うん、じゃあ、それつけたら、もしかしたら。
もしかしたらいけるの
かもしれないっていう感じ。いやでも、
業務機ですよね。
だよね、
うん。で、なんか数百万する望遠鏡のおまけに、30万のボディがついてくる、つけるみたいな、そういうお買い物をする人向けなのかな、
うん、
あ、これ値段どのぐらいの？ 30 万ぐらいの？
30万ぐらい？
15万。
25とか30とか。
ボディ単体で15万って書いてある。
15万って書いてある。
随分安くなりましたね。
うん。
20DA 30万ぐらいしませんでしたっけ？
いや、どうだったかな。覚えてません、昔のこと。
なんか25万だかなんだか結構いい値段したような覚えがあるんですよね。
まあでも 20D の時代ってまだまだ値段高かったですから。まあ
普通、標準のボディが高かったから。
うん。
そっか。あ、本当だ、15万前後ってなってる。
これぐらいの値段。
じゃあ、なんか、星屋さんは、買いそうですね、普通。
嬉しい、嬉しいと思いますよ、これはかなり。うん、
でも、星屋さんは、なんかね、汎用の一眼レフ改造して使ってる人とか、いますもんね。
はい、そうですね。
らしいですね。
センサー周りと、フィルターと変えたりとかして。それで改造費何万とか払うんだったら、15万でこれついてくるんだったら、これでいいじゃんみたいに、
うんうんうん、
なるのかもしれないですね。
いやー、そっか、まあ、15万ぐらいで、まあ、普段ずっとこういうのを撮ってる人だったら、決して高くもないっていうことか。
うん。まあ、そうですね。
うん、
まあ、望遠鏡関係はもっと値段高い。まあ、最近はだいぶ、こう、いろいろ、ね、コンパクトなものとかもあって、
うん、
手に入りやすいですけど、もともと、お金かかる世界ですから。
うん。そうか、あんまり、あれなのか、15万ぐらいだったら安いもんだっていう感じになっちゃう
感じかもしれないです。
うん、いや、どんな差があるのか、ちょっと、撮ってみたいけどね。
そうですね。まあ、これ、使いこなして、この、バラ星雲の写真が載ってるんですけど、
うん
うん、これを、これぐらいで綺麗に撮ろうと思ったら、やっぱりちゃんとした赤道儀が必要なんですよ。
そうか。
うん、
そうね。いや、これがちゃんと使うにはこの15万は安いけど、それに付随する必要なものを買うと、
まあ
とても手が出ない、
ね、何倍にもなってしまう
状態っていう感じなのか。
はい、サンプルイメージなんかは結構素晴らしい感じで、
なんかまあこういう世界見てるとなんかあれですよね、街中でプラプラ写真を撮るというのはすごく安い趣味のような気がしてしまってですね。しかも静止画である限りそんなに高いものにはならない。
あ、そうね。
違いますよね。道具屋さんとかだって、ね、こうカメラが本体でそこから先になんか数十万の三脚を用意してとか、
うん、
そういうところから始まるじゃないですか。
うんうん、
で、星屋さんも星屋さんでとりあえず赤道儀に何十万とか、ね、
うん、
そういうところがスタートになるじゃないですか。
うん、
あれとか思う。もしかして安いとか思うんですけど、まあ、まあでも、
うん、そうね。
多分、うん、相対で物を考える習慣は良くない。自分を騙しているとか、そういう感じになってしまうんで。
まあまあね、でも、まあ上には上がいるということで、まあ身の丈に合ったあれをした方がいいのかなという気もしますけどね。まあでもこういう専用機というか、なんかその尖った感じのものっていうのはね、出ないのかなとは思ってたんですよ。その 20D ってで紹介してもらって、でその後が30も40もなかったじゃないですか。
まあまあ、
まあ言ってみれば50もなかったわけですけど、もっとそういうなんか、その、なんかに特化したものとか出せばいいのになぁと思ってはいたんですが、うん、まあ、60になっているようにこういう形のものが出てきたということでね。もっとなんかいろんな風に、なんかに特化したものってもっと出てきてもいいような気がするんだけどね。なんか動画も撮れます、あれもできますじゃなくて、この60みたいに普通の写真は撮れないけど、星ははっきり撮りますせ、みたいな。それがなんかもっといい。
ああ、なんか、そういえば、あれが、なんだっけ、フェーズバーンが、
うん。
なんだっけ、美術館じゃない、博物館アーカイブ用とか、うん、航空写真撮影用とかに特化したボディを開発しました。
へえ。
なんか、リリース出してましたね、この間。
そ
もう純粋に業務用機ですけど。
本当だよね。 そんなになると本当にそう趣味とかいうレベルじゃなくなっちゃうもんね。
なんかものすごい案件があってそれのうちの必要経費みたいな。
そこまで特化してるの？
でもコンパクトカメラとかで、うん、あのなんだっけ前に GR デジタルが出始めの頃、
うん、
そのうちセンサー取っ替えるサービスとかも考えてみたいみたいなことを当時理工の人がおっしゃってたんですけど、まあ、結局気がついたらあれですね、あなんだっけあの GXR みたいなのの形になって落ち着いてしまって、
うん、
あれはあれで確かにあ、うん、まあお取り替えなんだけどなみたいな、
うん、
民生機だと一番あれが近いのかもしれないですね、なんかそういう特価引っ返せるっていう、
うん、
ああなるほどね、
まあそうね、もうちょっとなんかその美術品とかさ、なんか本当に特化しすぎるともうなんか一般の人は手が出ないからさ、ちょっとこうその一般の人でもギリ手が届くぐらいで何かに特化したものみたいなね、そんなものもあってもいいのかなっていう感じがしますけど、でも 5D とかさ、なんかこうムービー撮れますとかじゃなくて。もう風景はこれがあればもうバッチリですみたいな。
ああ。
何とかするとかね。
あおりつきとか。それでもすごい値段になりそうだけど。
なんか
そう。まあ、あおりのつくレンズはありますけどね。
うん。
センサーの方もあおりができますとか言われたらぶったまげちゃいますね。
なんかそういう特化したカメラとかの方が今後はあれなのかなっていう。だってもうあれでしょ、センサー自体ももういいでしょっていうぐらいの感じじゃないですか。こう解像度っていうのがね。でも感度ももうだいぶ高くなってきて、高感度でもだいぶ綺麗になってきてるじゃないですか。そこら辺はまあ順当に上がってていけばいいんだろうけど、そこばっかり行かずに、なんかもう方向的にガラッと大きく舵を切ってしまうみたいなのはあっても面白いような気がするんだけどね。
うん。ね。
まあこの 60DA どれぐらい出るのかちょっと興味ありますけどね。
うん、
20DA はどれぐらい出たんだろうね。
どうなんでしょう、でもあんまり。僕の知り合いでは、知ってる限りでは使ってる人さすがにいなかったんですけどね、うん、
なんかこれがボーンと出てくるとじゃあっていう話にもなるかもしれないしね、うん、
まあでも60を出したってことは 20DA そこそこ売れたってことなんじゃないでしょうかね。
ああ、そっかそっか、
うん、でやっぱり新しいのを出してほしいと、
うん、今の時代のカメラにっていうことで、要望があったのかもしれないですね。
うん。
でも、星屋さんって結構いっぱいいるのかね。なんか、コンパクト赤道儀とかご紹介しましたけど。
出てますね。
ああいうのは、結構いろんな商品があるところを見ると、
うん、
やっぱ撮る人多いのかね。
そうですね。なんかまた望遠鏡方面は結構活発。
なの
になってるような印象を受けるんですけど、あれはでもあれか、鳥屋さんの方なのかな。
そうなんですか。
どっちなんだろう。でもなんか手頃な望遠鏡みたいなのを、
うん、
ポコポコと出て、最近ここ数年出てきて、
うん、
なんか買いやすくなっている印象は受けますけどね。
なるほどね。まあなんかそんな感じの。まあ、夜桜専用カメラみたいなのでもいいぐらい。
そう。夜桜専用カメラ。うん。まあ、逆に、空が、こう、なんつう、色温度が、こう、赤くならないっていうか
、はいはいはい。
そういうフィルターがありますとか言うと、すごいですけど。
うん。うん、もうなんか、夕方かよっていうような空の色になっちゃいますもん
ね。まあそうですね。
うん。うん、
まあ
そこ、まあそこら辺来週ね。
かわいい。はい。
失敗作なんかも合わせて、写真見ながら、お話をしていこうと思いますが、まあ、また次回ね、こういう ことができればいいかなとは思いますが、でも本当ちょっと考えないとダメだね。単純に撮りましょうって言うと本当にみんなで撮っちゃうしね。
それが目的っちゃ目的なんで、
まあね、
写真こう集合写真じゃない、集合写真を集合で撮るっていうのは変な話なんで、こうそれぞれの被写体を見つけてもらえばいいですけど、うん、まあお題として一箇所やりたかったという
そうだ、ね、
感じはします。
うん、なんかこう、それぞれで撮る時間と、こう、みんなで何か一つのものを撮るとかね、うん、ちょっとうまく考えてできればいいかなと。まあでも夜から集まっての割には、まあ楽しくできたのかなと。
そうですね。
いう感じがします。まあ、今度はこう、丸一日ぐらいな感じでね、日中からそういった形になんかプログラムを考えた、形のものもできるといいかなというふうに思っております。
はい。
ということで、まあ、こんなもんですかね。あ、そうだ。全然話変わりますが、個人的な、お話なんですけど。
はい。
露出系ってさ、
ああ、メーター。
はい。
はい。
いくらぐらいのがいいの？
いや、
最低限使える露出系って。
今、自分が買った時に比べたら多分すごい値上がりしてると思うから分かんないんですよね。
値上がりしてんの？
高いね。まあ一番ちっちゃくて、こう、ストロボも測れるやつだと、
うん、
セコニックデジライト、
うん、
なんだっけ、
うん、
ああ、フラッシュメイト2万円ぐらいで。
ですね。あの、かわいいやつがあるんですよ、すごい。
あ、そうなの？
これ4万ぐらいするな。
4万
うちで使ってるやつで、うん、セコニックのフラッシュメイトっていうのが、
うん、ああ、そうですね。これが、
発売で2万ぐらいみたいですよ。
まあ、定価で36,750円です。
これカラバリがある。
うん、カラーバリエーションかわいいですね。
ちょっと待って、セコニックの名前。
セコニック。
フラッシュメイトっていう名前、もう何十年ものの定番ですね。
うん。写真学校の1年、入学するときに、これかミノルタでしたね。ミノルタの一番いい。
フラッシュの測れるんで、
うん。
便利というか、うん、まあ本当に必要最低限やりたいことができるみたいな。
うん。
これ反射も撮れるでしょ。反射光もそのまま撮れるやつだよね。高級スライドさせるだけで。なんでね、結構小さいからね、まず使いやすいっていうか、すぐパッとポケットとかに突っ込んでおけるんで、便利なんですよね。
なるほどね。
今健康が出してるやつが元のミノルタベースなんですけれども、
うん、
やっぱりでかいので、
うん、
首から下げといてもちょっと邪魔になる感じがするんですよ。
なるほど、ね。
その代わりなんか使っていると、
うん、
すごい存在感あるので、
うん、
こう、なんていうんですか、写真屋さんっていうか、今だとガイガーカウンターですかって言われるんですけど。
なるほど。うん、
まあ、セコニックも雰囲気的にはガイガーカウンターしてる感じに見える。かもしれないですけど、ね、
うん、
まあ、この程度、まあ、そんなにチョイスないんですけど、
うんうんうん、
まあ、おすすめとしては、このフラッシュメイト、M308S かな。健康はちっちゃいの出してんだっけ？
結構いい値段しますね。
あ、まあ、そんな、バカすか売れるものじゃない。
そうか、数が出ないから値段も落ちないのか。
あ、確か。行った時に2万でちょっとお釣り来るぐらいだったから、そうやって考えるとあんまり変わってないっちゃ変わってないですね。
あ、なるほどね。
まあ、あると何かと便利
ですよね、と思ってね。
はい。
あ、2万ぐらいのもあるんですね。この I346 と、308の違いは、
3?346?I346
っていうのが2万円になって
ます。ああ、こんなところに。照度計なので。
あ、違うのこれは。露出計じゃないの、う
ん、露出計としても使えるけど、多分これストロボ使えないんじゃない、
あ、そういうことなのか。
どうな
の、しかも多分出てくる数字が、ルクスで表示されるだけなので。
あ、そう、ああ、そういうことなのか。
露出はちょっと辛いですね。
なるほどね。
はい。
本当だ、表示単位ルクス。
ルクスなのか。
形はそっくりですけど。
そっか、露出系じゃなくて、これは照度系な
の、ね、照明屋さんとか、その、電気関係のお仕事の人になっちゃう。
そういうことか。はい、うん、いや、でもなかなか結構いいお値段なのは、ちょっとあれだな。え、でもやっぱり使う、あったら使うの？
あ、うん、使えますね。やっぱり。
うん、うちの中で、物を取ったりするときとかは使おうかな、
うんうんうん、
あとはあれですね、あの集合写真、
うんうん、まあ、ストロボ使わなきゃいけないときは、まあ、撮りゃわかるよっていう話もあるんですけど、やっぱり、うんうん、あの大きなジェネレーター使ったりあるでもそうですし、
うん、
あのクリップオンでもやっぱり離れてくると、
うんうん、
本当に届いてるかどうかとか、
はいはいはい、
見たいですから、
うんうんうん、
あと日中シンクロもね一応測れるはずなので、
う、
うん、日中シンクロも、
うん、
その定常光と定常光って太陽の光とのバランスを見たいでね、
うん、
あのストロボの光強すぎるとへんてこりんな写真になるので、
うんうんうん、
はい、そういう時に使ったりしますけど、
なるほどね、
うん、ただそれはね、こう機種によりますね。定常光とのこう割合が出せる機種と出せない機種もあるかもしれないので。
うん、あ、そうなんですか。
はい。
なるほどね。じゃあ、例えば、その、今、持ってませんと。
はい。
で、とりあえず、これぐらいを買っとけばっていうのは、この308になるの、
うん、そうですね。
そうですね。
大体のことはこれでできるの、
うん、
もうここ10年ぐらいの定番
な感じなんだ。
なると思います。
この上のさ、ダイヤルみたいなのがついてるのとかあるじゃん。
うん、アナログのやつですか。
これは単純に表示がアナログっていうだけ
?L398A?
あ、そうそうそうそう。
はい、あ、これは、あの、もう定常光しか測れない。
ああ、そういうことなんだ。
うん、
まあ、ただね。これはね、
コツがいります。
はい、
はい。
コツというか、あの、使い方がわからないと、読み方がわからないということになってしまうんで。
まあ、説明書はあると思うので大丈夫なんですけど、
うん、
これ僕も1台持ってて。
あ、持ってんだ。
うん、あの、持ってます。ちょっと中古で買って。で、うん、あの、今は何に使ってるかっていうと、学生に露出計はこんなもん、うん、昔の露出計はこんなもんだって言って見せるっていう。
用なの。
はい。
なるほどね。
ただね、これも、なので非常に、なんて言うんでしょう、あの、根強い人気があると
思うんです。そうですね。
あ
の、計算盤を回して、露出を見るっていう工程が必要になるんで、
うんうんうん、
ちょっと手間といえば手間なんですよ、
うん、
まあ一目でね絞りとシャッタースピードの組み合わせが、
うん、
こう全部の組み合わせが見れる、
そうですね、
パッと見た瞬間に、
うん、ああなるほどね、
今あの計算しなくてもというか、まあ、あのデジタルのやつもカチカチってやればそれなんですけど、
うんうん
うん、まあこれだとあのこうあとすごい絞りの絞り込んだ状態とかも、
うん、
まあ、あの一目でわかるので
、なるほど、
もうどんどん動かしていかなくてもいい、
うんうんうんうん、まあ、そういうメリットもあるんだ、
はい、
そのアナログならでは、
はい、これが未だにこう出続けているっていうのがすごい、 すごいですね、なんか。ね、はい。ちょっと感動しますね、
うん。アナログの計測器って結構つくのね、大変そうし、部品作ってるとこだってそんなに、うん、あれがないだろうし、とか。
なるほどね。
はい。あの、古い写真、古い映画、本当にね、1930年代とか40年代かな、
うん
うん、もうちょっと後かな、
うん、
そのカメラマンが出てくるような映画で、
うん、
まあこれスタジオデラックスではないかもしれないですけど、
うん、
まあ、こんな感じの露出系使ってたりしますね、はい、
なるほどね。いや結構ほら露出系ってイメージとしてさ、その
はい、
カメラマンが持ってるみたいなイメージはあるんだけど、実際こうアマチュアの方で持ってる人ってどれぐらいいるんだろうと思って、意外と少ないような気がするよね。
いやそれはちょっとその人によるけど、
うん、
うん、まあ持っている人は少ないと思います
ね、
が
でも、
でも、もしかしたらリスナーの方にはもう意外と持ってる方もい
る。そうね。そうね。好きそうな人いっぱいいるもんね。はい、うん、
もしかしたら、スケを何台も持ってますって言ってもいるかもしれない。
何台も、
はい、
うん、いるかもしれないけどね。まあ、でも、なんか、でも、デジタルになって露出ってカメラでも測れるけど、実際使うわけでしょ？
うん、使いますね。
そこら辺もなんかね、またどっか機会があったら取り上げてみたいなというか、
あ、そうそう。スケールの使い方ですね。はい。
うん、
それはすごく、すごくなんか、はい。ベーシックなところでいいんじゃないですか
ね。
はい。
なんかその、まあ、今のでいくらだったっけ？ 3 万弱、うん、まあ、実売2万ぐらいっていう話でしたね。ちょっと、値段も見てきながら、そんな話もね、どっかでできればというふうに思っております。ということで、ちょっと今週は短めですが、来週写真見ながら、みんなの送ってもらったものとか、自分たちの撮ったものとか、
はい、
写真を見ながら、ブログの方にアップさせてもらうので、皆さんもできればそれをご覧いただきながら、お話ができればというふうに考えております、
はい、
ということなので来週もぜひお楽しみにしてくださいということで、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと、
小関でした。
ではまた来週。
はい、
はい、緊急追加です。来週皆さんの写真と私たちの写真とか言いましたが、来週スノーさんお休みでした。
すいません。
なので、別の話題になると思います。
はい。
ということで、緊急追加でございました。